カッツキャストです。皆さんこんにちは、中島です。さあ、中島花声でございます。風邪をひいたと言っていたんですが、喉がめちゃくちゃ痛くなりましてね、2日ぐらいずっと寝とりましたが、ようやく今喉の痛みは治って、今度は鼻が詰まっておりますね。この後咳が出て普通に風邪が治っていくんでしょう。今インフルエンザも随分流行ってるみたいなのでお気をつけください。さあ、そんな今日のカッツキャストは、最近読んだ本を紹介したいと思います。以前読書の秋の時に、伊藤洋一さんの IT とカーストという本を読んだという話しました。内容に関してはまた今度お話しようと思うんですけど、それからね、ちょっと伊藤洋一さんの本面白いなと思っていくつか読んでみようと思って、今日は カウンターから日本が見えるという本を読んだので、このお話したいと思います。このカウンターから日本が見えるというのは、カウンター料理というのは日本にしかないんじゃないかという著者の視点から始まっています。世界各国いろんな料理を食べて食通でもいらっしゃいます伊藤洋一さんが、僕の大好きなこのカウンター料理、日本にしかないなと思って、なんでだろう、どこから始まったんだろう、どうして日本にしかないんだろうというのを紐解いていった作品で、最終的にはこのカウンター料理というのは日本の文化であり、日本の強みとかそういうものも象徴しているぞというところまで行き着いています。まず最初にカウンター料理というのがいつどこで始まったのかということなんですが、紐解いていきますと、大正の末期から昭和の初め頃、大阪の新町、西区の新町というところで、最初のカウンター料理浜作というお店がオープンしたそうです。意外に歴史が浅いでしょう。大正の末期なんですよ。で、その時にオープンさせたのが塩見康夫さんという料理人の方なんですけどね、当時は料理人の方というのは、割烹料理というんですか、大体2人1組でいろんなところに派遣されていくというスタイルだったそうです。料理師紹介所みたいなところがあって、そこに2人1組の割烹、これがね、向こう板っていう人とですね、あと煮方っていう人、この2人1組、まあ向こう板割る方は切る人ですね、でポーの方は煮る人です。割烹でも2人1組、面白い、そういう風な意味になってたんですね、割烹という文字も。で、その当時というのはその料理人というのはすごいこう人気だったそうです。スター扱いだったそうです。お給料も随分もらってたみたいで、当時の大学教授のお給料が70円ぐらいだったところを、料理人の塩見康夫さんは月給500円ぐらいもらっていたということなので、何ですか、7、7、49ですか、7倍ぐらいもらってたんですよ。30万ぐらいだとしますと、7、3、21、210万円もらってたという計算ですよ。すごいでしょ。そのくらいだから町を挙げてのこう、もう大フィーバー、どこどこの塩見が来たってさ、どこどこの料理店にさっていう、旅行こうぜ、お金のありやすわっていうね、そういう世界。この付近でいうと、なんか下関の春飯楼なんかにもね来ていたそうでございます。お高いフグのね料理のお店でございますが、で、そのどうしてこういった料理が始まったのかということなんですが、まあ昔はそのお座敷で高級料理というのは食べていた。おそらく知識人とかもだいぶそのスタイルに飽きてきたんじゃないかというふうに塩見さんが思って、またいろんなところを渡り歩く中で、きっと漁師さんの作る即席料理とかね、新鮮な魚をその場でさばいてご飯の上にぶっかけてなんていうのを食べたんじゃないかと、これは面白いと、目の前で作る姿を見せてっていうのはどうかなと思ったのかどうか分かりませんが、新町にオープンしました浜作というお店、広告を見てみると即席お料理の浜作というふうに書いてあるんですね。即席料理というとインスタントなイメージありますが、そういう意味ではなく、お客さんのニーズに合わせてその場で料理を作りますよ、即興即席料理、まあアドリブみたいなもんでしょうか。そして高級な食材をいわゆる料理人の腕によって、創作料理を作る、もうエンターテインメント性が抜群ですよね。そんなものを始めたんだそうです。だから作るところも見せようということで、板の高さ、まな板の高さもカウンターから見えるように高い位置に設けられていたというのも特徴の一つです。菊池寛さんでしたでしょうか、こんな歌を読んでいるそうですよ。浜作料理、楽屋を見せて金を取りというね。ああ、なるほど、普 通だったら芝居とかだと楽屋を見せずに出来上がったものを見せるんですけれども、楽屋の風景作るところから見せる、それもまた粋だねっていう話なんでしょうか。で、最初はやっぱりみんなそんな新しいスタイル知りもしませんから誰も来ない。最初はカンコドリが鳴いてたそうなんですが、そこでおかみさんが、浜作のおかみさんが声をかけたのが新町にいた芸者衆。新町という町は、魚市場といいますか、その魚が上がるところもあって、でまた大型の海外の商船が入ってくるようなところもあったので、新しい情報、そして外国人で多くの人、いろんなところの人が入り混じる情報が非常に溢れた町ではあったんじゃないか、町であったんじゃないかということで、新しいスタイルが生まれたんじゃないか。そこに、やっぱり町ができますので、やっぱりね、まあ、スナックじゃないですけど、そういう女の子たちがいる店もあるわけですよ。そこで芸者さんがたくさんいる。そこで芸者さんたちに声をかけて、まずちょっとあんたたち食べに来なさいよ。そしたらその目の前で作られる色とりどりの鮮やかな新鮮な料理、あ、これ楽しいわ。でその当時芸者さんというのは座敷ではお客さんとご飯食べたりできなかったんですよね。今もそうらしいんですけど、ところがこのカウンターであればお客さんと一緒にご飯が食べれる、しかも美味しいもの、お客さんのおごりでということで、芸者たちがお客さんを連れてくる。まあ、芸者のところに通えるような人なので、身分もね、お金も持ってらっしゃる方なんでしょう。そうしますと、お、これ面白い、新しいスタイルだねということになれば、またその知人を呼ぶ、知識人が知識人を呼び、で、芸人が芸人を呼びという形で著名な人たちが集まるようになったということなんです。そんな、浜作のスタイルはすぐに東京にも進出します。関東大震災のあたりぐらいらしいんですけどね。まあ、そこでじゃあ関東の方にはそういう店はなかったのかとか、関東の方でそういう風なスタイルができなかったのかということなんですが、どうもここには関東と関西の文化の違いがあるんじゃないかと著者は見ています。関東は権威の街である、関西は文化の街であるという位置づけです。これには異を唱える方も多いかもしれませんが、一応ね、そのどうしてそういう分け方になったかというと、関東というのはやっぱり江戸幕府があり、お殿様がいた場所です。そこで育まれた文化で一番尊いものというのはお殿様のスタイル。だから侍たちもお殿様の形を真似した。そう考えると、とてもお殿様の前で人、神聖なものを出すというよりは、奥で作られたものを毒味役が毒味をして、そしてようやく運ばれてくる。その過程には長い間があったでしょう。そこにはね、きっと加工もかなり施されていたんじゃないか。まあ料理が出されるまでの時間が長ければ長いほど、そこには制約が生まれてくるという考え方。そしてまた参勤交代というシステムが長い間江戸時代あったわけですよね。そうなってくると、地方から来る大名たちはお土産を持って帰る。そのお土産というのは、食材に関して言えばやっぱり日持ちがしないといけない。そういったことで加工を施す必要があった。保存性を優先させたわけですね。だから、醤油を使ったり砂糖を使ったりして甘辛く煮る、ね、また途中帰る時の腹ごろしらいも必要ですから、食料も必要ですから、そんな素地を考えると、まあ港があってすぐその場で食べきるよっていう大阪の文化と、そこで食べきるというよりはそれをお土産として持って帰るという関東の食文化、ここは大きく違うので、必然として食の味としては関西の方が美味しくなったのではないか、仕方ないなというふうに言っております。まあ、これ一つの見方ですけどね。確かに江戸前という言葉があって、江戸前寿司なんていうのもありますが、よく考えると江戸前寿司も結構あれですね、ある程度ちょっと加工を施してますよね。あれというのはそれこそ目の前で作る料理というよりは、夏とかでも職人とか町人たちが忙しく動き回る街中でパパッとちょっと料理がつまめる、寿司をつまむためにちょっと保存性が高めて、酢飯でね、それもまた多分保存性を考えて、パパッと食べれる料理をということで、江戸前寿司があったんじゃないかというふうに著者は言うとおります。なるほど、いろんなところが点がいくところばかりなんですが、そうやって日本の割烹、まあ、板前文化というのは関西の文化が、料理文化が広まったということなんです。ではそんな、割烹料理といいますか、板前スタイルのカウンター料理、これがどうして世界では見られないのかということなんですが、ここには最大の特徴として日本人の高 職人に対するリスペクトの念というのが大きく関わってるんじゃないかというふうに著者は言っています。日本人というのは本当に職人さんに対する憧れの念が強いですよね。世界各国の子どもたちに将来なりたいものは何って聞いて、料理人とか大工さんなんていうのが上位に占めることはほとんどないそうです。でも日本人の子どもたちは昔からなぜか大工さんとかね、消防士さんとかケーキ屋さん、料理人なんていう話結構聞くでしょ。これというのは日本人というのが公に対する、職人に対するリスペクトの念が強いという証なんだそうです。だから海外ではほとんど見ることのできない職人や料理人が目の前に出てきて、お客さんと対等に喋りながら、ともすれば料理人の主導の下で料理が進んでいくということに楽しみを見出すことができる文化を持っている民族なんだそうですね。ああなるほど、確かにフランス料理なんていうのもシェフが挨拶に来るのは料理が全て終わった後、今日の料理を担当しましたシェフの〇〇ですというようなことって、まあ、その座敷、まあ、テーブルという座敷の空間が完結した後、そこに出てきて料理を提供したのはというぐらいで、お客さんと一緒にそのカウンター料理人がね、その場を作っていくなんていうことってほとんどないと思うんですよね。確かに、でもそういうことができるというのは一つ職人に対するリスペクトということと同時に、階級意識の希薄さというのも日本にはあると。あ、そんなことないだろう、士農工商なんていう身分差別も昔はあったぜと思ったりもするんですが、いやいや今もなお海外ではもう極端な話、ブルーカラーの方とホワイトカラーの方が一緒に食事をすることも嫌がる傾向にあったりする。ましては全く違う職業の人が同じおしなべで横並びにご飯を食べるなんていうこともあまりできないんだそうですね。これは著者の海外の生活での海外を取材した中での経験からの発言です。そしてまた宗教上の制約が少ないというのもカウンター料理に欠かせないと言っています。どういうことかというと、豚肉、牛肉、それを生で食べるかどうなのかなんていうことは宗教上の制約がないからこそ、料理人はいろんな料理にチャレンジすることができるということなんですね。あ、どれもが点がいく、そう考えていくと日本ならではだなと思うところが多いんですよね。今言ったポイントを整理すると、職人に対するリスペクト、階級意識が少なく、お互いがフラットに意見交換ができる、宗教上の制約が少ないのでいろんなものに挑戦できるということ、これが日本の特徴であり、ひいては技術大国日本というものを作り上げていく、そこが国際競争力にもつながるんじゃないかと著者は言っています。なのでここをおろそかにせず伸ばしていくことで、日本というのは国際社会の中で競争力を発揮できるんじゃないかというふうに著者は言っています。あ、なるほど、この本はただ割烹料理が好きだ好きだと、このカウンターという粋な空間が好きだというだけではなく、まあ、もちろんそういう話もありますけども、ここを通して著者が最終的に日本の最大の特徴であり、国際社会と戦う上でこの部分を伸ばしていった方がいいよね、ここにも日本の特徴が出てるよということに気づいた著者の感動が記されています。あ、面白いポイントたくさんありますのでぜひ読んでみてください。今日お紹介しましたのは伊藤洋一さんのカウンターから日本が見えるでした。